インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。皆様、明けましておめでとうございます。インターン生の森と申します。このエピソードでは、投資経済関連の書籍をインターン生がピックアップしてご紹介していきます。今回ご紹介するのは、ビジネスエリートになるための教養としての投資という本になります。この本はですね、投資を始めたばかりの人にこそ読んでほしいなという本で、株式投資って、実際どういうことですかっていうのを、こう現役のお金のプロの目線から書かれている、とてもためになる本だなというふうに思いました。で、この本を書かれた方なんですが、奥野一茂さんという方で、現役のファンドマネージャーさんになります。この方は、農林中金バリューインベストメンツ株式会社のチーフインベストメントオフィサー、もう投資の最高責任者をやっていらっしゃる方で、でアクティブファンド大船というファンドの、マネージャーをされている方です。で、この大船というファンドなんですが、荒波でも揺れの少ない大きな船のようにというところから来ている名前でして、不安定な相場に強く資産を安心して預けられる投資信託となっています。かなり人気のファンドでして、運用金額が3年で15倍になります。で、4000億円を現在運用されているということで、この方の投資哲学っていったところにも触れられているので、ぜひ読んでいただきたい一冊になります。で早速、本書の結論を3つお伝えしてからお話ししていこうと思うんですが、結論がですね、労働者 2.0 を目指せ、投資と投機は違う、売らなくていい株を買え、この3つになります。では早速、労働者 2.0 を目指せということなんですが、まず、労働者 2.0 っていうからには 1.0 がいるんですけど、この労働者 1.0 っていうのがどういう人たちかと言いますと、こう、なんとなく社会人にならなきゃなっていうふうになって、働かなきゃ生きていけないしなって言って働いてる人たちのことかなというふうに僕は解釈しました。こう、労働者としてのマインドセットしか持ち合わせていない人たちのことでして、こう、なんと言うんですかね、常に受動的で、いわゆる指示待ち人間に近いような形で働いている人たちのことを言うんじゃないかなというふうに思います。これではですね、ただやっぱり搾取されているだけになってしまうんですね、どうしても。で、これと対照的なのが、いわゆる資本家と呼ばれる人たちです。彼らはですね、お金を出して、やっぱり他人を働かせることができるっていうのがあります。こう、資本家は他人の才能だったり、時間を使う立場にありますので、やっぱり労働者 1.0 っていうのは、その資本家にひたすらこぎ使われてしまうっていうのがどうしてもあります。ただですね、いきなり、では資本家を目指しましょうと言って、やっぱりなれるものではないので、そこで筆者は、労働者 2.0 を目指しましょうというふうに、本書で書いています。これはですね、おそらく、その考え方を資本家に近づけようっていうことだと思うんですが、こう、他人に働かされてるっていうマインドセットを、自分で働いているっていうふうに、切り替えることがとても大事だっていうふうに書かれていて、受動的じゃなくて、能動的に自ら問題を発見して行動していくことが大切。で、そして、こう、影響力の輪を顧客だから会社であったり、その業界にまで広げていくぐらい広い視野を持って働きましょうっていうふうに書いてありました。またですね、労働者 1.0 っていうのは、やっぱ資産形成だったり、投資をするっていう発想がまずないっていうふうに書いてありまして、しかし労働者 2.0 っていうのは自分ではなく、投資先の人に働いてもらうっていう資本家の考えを持っているので、投資をする人たちっていう風になっているそうです。続けてですね、筆者は、こう、貧困は、遺伝するっていう風に、おっしゃってまして、これは、認めたくない気持ちもわかるんですが、かなり残酷な真実であるという風にありました。こう、貧困な親っていうのは、やっぱりかなりの確率で、労働者 1.0、働かなきゃいけないから働いてるっていうような考え方の人であって、こう、その子供っていうのは、やっぱりかなりの確率で労働者 1.0 になってしまうっていうふうに、書いてあったんですが、こう、そうですね。やっぱり子供に資本家のマインドを教えられるのは、やっぱり資本家の考え方を持っているとだけであって、やはり IT バブル崩壊してから、こう、株式投資に、恐怖心ではないですけどっていうのを抱く人がやっぱ増えたのかなっていうところで、昔からお金とかの話っていうのは嫌う人がやっぱ多いですよね。で、 次に、投資と投機は違うっていう話になるんですが、まあ、これは本書にあった農地の例えが非常にわかりやすいので、まあ、これを引用しながらご説明しようと思います。こう、まず農地を買うっていうふうに考えた場合、投資をする人っていうのはどのように考えるかというと、まあ、その土地からどれだけの作物が取れるかっていうふうに考えます。では、投機をする人の考え方はどうなっているかというと、作物が取れるかを見ていなくて、その土地が一体いくらで売れるのか、土地が値上がりするのか値下がりするのかしか見ていないっていうふうに、本書では例えられていました。これを株式に、持ってくると、この企業が行っている事業からどれだけの利益が生み出せるのかというのが投資になります。で、投機はこの株式を買うことでどれだけの値上がり益が得られるかっていうふうにしか見ていないっていうふうに、株式の世界では言うようですね。で、やはり、筆者は株式投資のファンドマネージャーでありますので、まあ、投機ではなく投資をしましょうっていうふうに、おっしゃっています。将来の価格を予想するのではなくて、まあ、事業の価値を見極めましょうということですね。で、その投資というと、やっぱり投資方法って、世界にはたくさんあると思うんですが、まあ、例えば FX とかコモディティ、まあ、いわゆる石油だったり金だったり小麦に投資する、ものになるんですけど、まあ、それ自体って、こう、インカムだったり利益は生み出さないですよね。それを持っているからといって。なので、これは投機に当たるっていうふうに筆者おっしゃっていまして、まあまあ、それもその通りだなっていうふうに思いますね。で、不動産というのはあると思うんですけど、これは、まあ確かに売却益に加えて家賃収入とかを生み出すので、まあなんか投資ではあるんですが、やはりその、どうしてもその限られた土地の上に建物を建ててっていうような仕組みになっているので、どうしても収益に上限があるっていうところで、まあちょっとネックですよねっていうふうに書かれています。で、ただですね、株式というのは、こう、利益をしっかり生み続ける事業に資金を投入すれば、まあ、投資だと。で、もちろん筆者は株式の投資を行っている方になりますので、まあ、株式の投資こそが最も理にかなっているっていうふうに書かれていました。で、最後に売らなくていい株を買えっていうことなんですが、まあ、これは、もちろん株式の長期投資家である奥野さんはですね、こう、たびたび長期ってどのくらいですかっていうふうに聞かれることがあるそうです。で、その場合は、いつも永久ですというふうに答えているそうですね。で、やはりそのためには長期的に利益を出し続けるだけの、まあ、強さを持っているのかっていうのを判断する必要がやっぱりあるそうです。で、そこで本書ではですね、大船の投資方針である3つの要素っていうのを紹介されています。で、その3つの要素を持つ企業こそが、まあ、構造的に強靭な会社だっていうふうに書かれておりますので、まあ、その3つの要素をざっくり解説していこうと思います。で、1つ目が、高い付加価値を持っているか、ということ。二つ目が高い参入障壁を持っているか。三つ目が長期潮流に乗っているかということです。で、高い付加価値を持っているかっていうのは、まあ、いわゆる本当にそれって世の中に必要ですかっていうこと。まあ、会社の存在意義がしっかりしているかっていうところですね。で、二つ目、高い参入障壁っていうのは、こう、誰も勝負を挑まないほど圧倒的な強さ、堀の深さを持っているのかっていうところですね。で、最後の長期潮流っていうのが、まあ、ちょっと難しいので、本書をじっくり読んでいただきたいんですが、こう、長期的な投資テーマとはまたちょっと違うんですね。例えば、医療とか AI 関連だとかっていうところではなく、本書では、不可逆的であると言い切れるものであるかっていうふうに書かれていました。難しいんですけど、こう、元に戻れないものかっていうふうに本書では書かれていて、で、まさに世界人口とかはそうですよね。まあ、日本ではどんどん、人口は減っちゃってますけど、まあ、世界ではどんどん増え続けていて、それで、まあ、将来100億人を超すっていうのはもう、ほぼ確立されてるっていうところ。で、まあ、こういったのが長期潮流になりますという形です。で、高い付加価値のある会社が、高い参入障壁を築いて利益を守りつつ、それが長期潮流に乗った時に利益が出続けるっていう風なテーマで、運用されているということで、こう、まあ、例えば長期潮流があったとしても、付加価値が高くなかったり、参入障壁がなかったら、利益っていうのはやっぱり獲得し続けることができないっていうところで、こう、まあ、IT とかは確かに長期潮流ではあるんですけど、やっぱり今の時代パソコン1台あれば誰でも始められるっていうところで、まあ、参入障壁っていうのはそこまで少なくないので、ちゃんと、まあ、企業っていうのを見ましょうっていうところが、まあ、第一になってくるというような形です。まあ、ちょっと例えを、本書にもありますディズニーで、例えてみようと思うんですが、まあおそらく知らない方は、いらっしゃらないんじゃないかなと思います。ディズニーですね。 どんな付加価値をまず出しているかっていうのを見ていこうと思うんですが、もう保有するコンテンツがやっぱり圧倒的ですよね。ミッキーだったり、まあ他の、スタジオではアベンジャーズだったりとか、まあスターウォーズとか、まあ、かなりたくさんのファンがいるような作品っていうのもいくつも保有していて、こう、まあ遊園地とか映画を提供するだけではなくてですね、こう大切な人に喜んでもらいたいだったりとか、最高の経験だったり体験とか思い出が欲しいっていう消費者の、まあ、課題だったりニーズっていうのを解決しているというところで、高い付加価値を持っていると言えますね。で、高い参入障壁についてなんですが、ディズニーっていうのは数十年っていう時間をかけて、かつですね、莫大な費用っていうのをかけてコンテンツっていうのを育成してきたわけで、エンターテインメント産業に圧倒的な地位っていうのはやっぱ確立しているんですね。例えば、こう、今からネズミのキャラクターを生み出したとしても、それが今、世界中で人々に愛されているミッキーに、ま、勝てるかって言われると、ま、多分無理ですよね。他にもディズニーリゾートってこう一回訪れてはい終わりですみたいな感じじゃなくて、こう何回もやっぱ訪れる人がいらっしゃるわけで、何度も繰り返し消費されるコンテンツっていうのを持っているディズニーっていうのは、こう普通のエンターテインメント産業の中でも別次元にいるっていうふうにやっぱり考えられるわけですね。で、最後に長期潮流なんですが、まあ、先ほどの人口の話から続けると、まあ、やっぱり人口が増加するのであれば、やっぱりディズニーのファンだったり、ディズニーランドを訪れる人っていうのは増え続けるっていうふうに予想できますよね。まあ、なので、まあ、こういった3つの観点から、ディズニーは構造的に強靭な会社であるっていうふうに言えるわけです。ということでですね、本書をざっくり3つにまとめて解説してきました。まあ、1つ目が、労働者 2.0 を目指せっていうところで、まあ、資本家の考えを持ちましょうと、自主的に行動して、まあ、投資することで労働者 1.0 を脱却するっていうのが、やっぱり大事ですよっていうふうなところ。そして、まあ、投資と投機は違いますよっていうところ。まあ、投資はその企業が行っている事業からどれだけの利益が生み出せるかっていうところ。まあ、投機はこの株式を買うと、この商品を買うことで、まあ、どれだけ値上がり益が得られるのかっていうところしか見ていないっていうところ。で、株式を投資することが、やっぱり最適な資産になるっていうふうに書かれています。最後に、売らなくていい株を買えっていうところで、まあ、売らなくていい株っていうのは、まあ、どういう企業なのかっていうと、こう3つの要素を持つ構造的に強靭な会社であると。その3つが高い付加価値、高い参入障壁、長期潮流です。で、本書ではですね、資産形成で成功するコツや失敗しないためにどのように考えていけばいいかっていうのが現役のファンドマネージャーの視点から紹介されているので、まあ、ぜひ一度本書を手に取ってみてはいかがでしょうか。で、労働者 2.0 の話はやっぱり今の日本人にとても必要な考え方だなっていうふうに思いますね。その、まあ今日本って大体人口が1億2000万人ぐらいいらっしゃって、で、そのうちNISA口座って大体1000万ちょいなので大体 10% ぐらいの人が開設しているんですね。で、しかもそのうち 40% ぐらいが稼働してないっていうようなデータがあるので、なので日本に住んでらっしゃる方のうち積立NISAを開設してかつ投資をしているっていう人が大体 6% くらいしかいないっていうことになるんですね。で、まあ、仮に積立NISAとかNISAをやってる人がこう労働者 2.0 マインドを持ってるっていうふうに考えたときに、その労働者 2.0 マインドを持ってる人が全体の 6% しかいないっていうふうになると、やっぱ少ないですよね。まあ、これからやっぱりNISAの拡充とかもありましたし、まあ、貯蓄から投資への流れが、まあ、進むのであれば、やはりこう労働者 2.0 の考え方が日本全体にも波及して、こう一億総貧困状態から、まあ、脱却できるのかなっていうような、まあ、期待も込めつつ、いろはに投資で一緒に勉強していきながら、まあ、投資をできるだけ長く、まあ、継続していただけたら幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook、TikTok など各種 SNS においても投稿しているので、ぜひフォローもよろしくお願いいたします。